おはようございます。礼拝備えの賛美歌127番を釈席のまま歌いましょう。Thank you. ただいまより2010年2月14日高胆節第8手術の礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。詩編539番を歌います。神様、高胆節第8手術の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文。講読文、第13番を唱和しましょう。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど、賛美歌、第一賛美歌の後ろにあります。講読文の、11ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは講読文。神は我らの叫びどころまた力なり、
悩める時の愛おしかき助けなり、
さればたとえ地は変わり、
山は
よしその水は鳴りとどろきて騒ぐとも、
その上へ軽によりて山を得ることも何かあらん。
川ありその流れは神の都を喜ばしめ、
人を高き者の住みたも聖女を喜ばしむ。
神その中にいませば都は動かじ、
神はさあそこにこれを発せるまま。
もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの国は動きたり、
神その声を癒したまえば主はやがて解ける。
万軍の主は我らと共なり、
ヤコブの神は我らの高き宿であり。
来たりて主の御業を見よ、
主は多くの恐るべきことを地に成したまえり。
主は地の果てまでも戦いをやめしめ、
弓を降りる心を立ち、つかさくの秘密でやったのを。
何じら静まりて我の神たるを知れ、
我はもろもろの国のうちにあがめられ、全地にあがめられるし。
万軍の主は我らと共なり、
ヤコブの神は我らの高き宿であり。
賛美歌286番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 祭典の神様、毎日厳しい寒さが続く中、この日曜日にこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から私たちがいただきました多くの恵みに感謝いたします。主の祝福と導きにより、私たちは日々生かされ、一週間を過ごし、再びここに集まることができました。同時にこの一週間に主の導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえに私たちが犯しました様々な罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として愛を持って私たちの隣人たちに接することができますよう、会衆一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これら兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の皆を賛美できますようお導きください。冬のオリンピックが昨日カナダバンクーバーで開幕いたしました。このスポーツの祭典が私たちの心を少しでも和ませてくれることを期待いたします。参加する選手たちが勝ち負けにのみとらわれることなく、友好と親善のためにも十分な働きができますよう祈ります。私たちの願いも虚しく、この地上から争いや災いの便りが聞かれない日はありません。どうぞ一人一人の祈りに応えて、平和と平穏をこの世にもたらしてください。争いにより傷ついた人々が憎しみの連鎖に陥ることなく、平和への希望を抱き、お互いに手を取り合えるように導いてください。災害により家族や住む場所をなくした人が悲しみに打ち負かされることなく、希望を与えられ再出発できるよう覚えてください。ここに集う兄弟姉妹がそれぞれの賜物を生かして、これらの苦しむ人々へのために救いの手を差し伸べられるよう覚えてください。今週17日水曜日午後2時より、大阪 YMCA 会館にて教区性差別問題小委員会の公開学習講演会が開催されます。 DV 家庭と子どもという演題で講演されるカリオン子どもセンター理事の坪井節子さん、並びに講演会に参加される小委員会の委員の方々を覚えて祈ります。どうか講演会が実り大きい学びの場となりますよう、上からの見守り導きを与えてください。学習講演会に参加される一人一人に豊かに聖霊を下してください。そしてこの集会を通して、さまざまな性差別で苦しむ方々の悩みや思いを私たちが分かち合えるよう、一人一人を整えてください。教会学校の働きを覚えて祈ります。教会学校は私たちキリスト者が次の世代を育て導くための貴重で重要な役割を担っています。とりわけ日曜学校をはじめとして教会学校に携わる兄弟姉妹の働きは重要です。新しい世代に主の教えを述べ伝え、豊かで実りある教育が行えますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を覚えてください。そして良き教育者として、それぞれの兄弟姉妹が充実した働きをできますよう、主の愛を降り注いでください。会堂に集うすべての兄弟姉妹が教会学校の働きを覚え、その働きに進んで協力し、祈りを合わせることができますよう、私たちを導いてください。病の床にある兄弟姉妹が、我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するよう祈ります。お年を召された方が、この冬の寒さに打ち負けることなく元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これら兄弟姉妹と共に、街道で礼拝を守れる日が来ますように。どうぞこれらの兄弟姉妹を顧みてください。街道に集いながらも、心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、会衆一人一人の祈りと合わせて、 主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌298番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はマルコによる福音書4章35から41節新約聖書の68ページとヨナ書2章4節から3章5節旧約聖書1446ページです。聖書朗読の後、嵐の後にという題で遠藤雄二牧師から説教をいただきます。
その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって、風を叱り、湖に、黙れ、静まれ、と言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないか、と互いに言った。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った。あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。生き耐えようとするとき、私は主の御名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると、魚はヨナを陸地に吐き出した。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ、大いなる都、ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り、直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り、一日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すれば、ニネベの都は滅びる。すると、ニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も、身に荒布をまとった。
イエスと一緒に生活をしていた弟子たちが嵐の中、その恐れの中、イエスに語りかけた言葉。先生、私たちが溺れても構わないのですか？溺れるものは藁をもつかむという言葉がありますが、弟子たちのこの時の叫び、自分がその土台としているものが揺らぐ、その時の人間の弱さ、 不安の大きさを表しているように思います。マルコによる福音書はイエスは一体誰なのか、弟子たちが共に生活しているイエスは一体誰なのか、そのことを、この福音書全体で問いまた答えています。ですからこのマルコの記述の最後に弟子たちの問い、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかという問いかけが最後にこう響く。弟子たちの無信仰ぶり、イエスがすぐそばにいるのに、イエスは船の後ろの方で眠って平安に過ごしているのにもかかわらず、弟子たちは慌てふためき、そして最後に嵐が収まってからも、一体この人は誰なんだろうか、そう疑問を投げかけているわけです。今日の聖書に出てくる、風、突風、そしてイエスが叱った風、ここには、2つの言葉が用いられ、1つはいわゆる大きな、風という言葉、いわゆる自然の気候の現象の中に出てくる風です。もう一つの言葉は、いわゆる霊、プニューマ、もしくは、ルワッハという旧約の言葉がありますけれども、神の息とか、神の霊を表す言葉が出てきています。ですから、イエス自身がこの神の息、神の霊を、操ると言って変ですけれども、イエス自身がその霊であり風であるということ、マルコの福音書の一番初めのところにはイエス自身が洗礼を、バプテスマのヨハネから受ける、その後ペンテコステの記述のように天が裂けて鳩が霊のように下るという記述が出てきます。ですから、教会のずっと議論している、聖霊論というのがありますけれども、その聖霊の議論の中ではペンテコステで初めて聖霊は下ったという説がありますから、それには少し反するものですけれども、しかしマルコによる福音書はその神の霊が洗礼とともにイエスに下った、そしてその後のイエスの活動は神の霊とともにあり、また人々にとって霊の仕業であるとされた様々な事柄をイエスは、ある意味霊よりも上に存在する、そのような、形でこの後描かれていきます。ちょうどマルコによる福音書の次の、箇所、詳しくは取り上げませんけれども、この後に出てくるのも悪霊に取り憑かれた異邦人の男の癒しの話です。悪霊を叱りつけ、この人から出ていけというふうに叱るイエスの姿、ここには風の霊、自然の霊、さまざまな人間を超える力に対してイエスがその霊よりも上の存在、もしくはそれをはるかに超える大きな存在であるということをマルコによる福音書は示しています。ですから弟子たちにはよくわからない、風や湖さえも従うではないかと最後に語っている。当時の考え方の中には風や湖、こういったものを従えることができるのは創造主なる神しかいないとされていました。ですから自分たちがその土台が揺すぶられたとき、嵐の中で頼るものを見失ってしまったときに、その根幹である風を鎮めたイエス、弟子たちの弱さ、そしてイエスの霊を超える力、こういっ これがマルコによる福音書に描かれていることであると思います。このマルコによる福音書をさらに理解するために、今日はヨナ書を一緒に読みました。ヨナ書の中には今日のマルコの福音書と、いくつか並行するとされるところが出てきます。今日の聖書の箇所の少し手前のところに書かれていますけれども、ヨナ書の中には、ヨナがニネベという町に使わされる。しかし神から逃れるためにタルシシという、正反対のところ、当時の西の果てのところに行く船に乗った。ところが嵐に遭い、そしてその嵐の中でヨナはイエスと同じように寝ていたわけです。船の嵐の船の中で眠っていた。イエスもマルコの福音書の中でこの弟子たちが騒いでいるその手前に眠っていたと書かれています。不思議な言葉です。人々が嵐の中で揺れ動く様、その慌てぶりと正反対のその様子。ヨナ書の方には一章の五節にはぐっすり寝込んでいた。マルコでは、枕をして眠っておられた。二人ともこの大嵐の中、周りの人が騒ぎ立てる中で部屋の中にあった。その対比、ヨナ自身は神に逆らって、その逆らったゆえに嵐が起きた。イエスはそうではなかった。しかしその周りの人たちの慌てぶりとその平安な様はどこか共通していると思うのです。さてヨナ書をもう少し見ましょう。そのヨナがタルシシュに行こうとした船が揺れ、そしてその船から、自分を放り投げれば海が止むだろう、そして海に放り投げられ、そして、巨大な魚に飲み込まれて三日三晩その魚の中にいた。その記述が四節からのところに書かれています。ヨナのその叫び、深い海に投げ込まれた。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。自らを放り投げようと言ったものの、海の中に投げ込まれ、そしてここからは神話的ですけれども魚の中に飲み込まれたヨナ。そのヨナの真っ暗な中、海の中、そこから神に述べた叫び声、深い海、潮の流れ、波、自分ではコントロールすることのできない大きな大きな波、そういったものに囲まれてしまったヨナが最初に神に叫んだ言葉、それはあなたの御前から追放された。言葉を少し変えて言えば、神は私を見捨てられた。ある意味当たり前だと思います。なぜならヨナは自分が神からいただいたその使命に逆らったからです。神が行けと言われた場所に行くことを心よしとせず、神様から逃れようとした。ですからヨナが御前から追放された。神の使命を見失ってしまったヨナが神から見捨てられた。ですから神のそのいるとされた神殿をもう見ることができない。もう自分はこの人生終わり、自分が本当により頼むべき神から 追放された、見捨てられた。暗闇の中で彼が叫んだ叫びでした。さらにヨナは、大水が私を襲う、深淵に飲み込まれる、地の底まで沈む、そして地は私の上に永久に扉を閉ざす。まさに人々が自分の力を失い、どんどんどんどんこう底に沈んでいく、落ちていく様。もしヨナ書がここで終わっていれば、まあ、本当に絶望的な歌。神に背いた者に神の裁きが下され、そしてもう神と人間がつながる最後の扉が閉ざされてしまった。芥川龍之介の蜘蛛の糸を思い出しますけれども、神につながる一本の糸すら切られてしまう。もう神様とつながるそのきっかけがすべて、その扉が永久に閉ざされてしまう。そのようなイメージがここには出てきます。私たちが聖書を読み、そして自分の現状を聖書と比べて、そしてその中からメッセージを受けるときに、この場面で終わってしまう。神が私たちのその救いの扉を、閉ざしてしまう。現状が厳しくなれば厳しくなるほどその傾向があります。人々の悩みを、聞いている中で、苦しみが重くなればなるほど、神が見捨てた。もう自分は生きている価値がない。そして、あたかも自分から神に出会う扉を閉ざしてしまっている。そう思う。そういった悩みを最近何度か伺っています。そんな中で私が聖書から、そしてその方の話を聞きながら、自分の中でどうすればその扉を開くことができるんだろうか。心理的なその神様とはもうつながっていない、もしくは周りの人、隣の人とはこう扉がつながっていない、そういう苦しさの中で叫んでいるその人に、どうすればその扉を開くことができるんだろうか。どうすれば神はその扉を開こうとされているということを伝えることができるんだろうか。とても悩みます。そして私自身が聖書の言葉をそのまま述べることはできませんけれども、しかしその方々に、今嵐の中にある、今苦しみの途上にあるその方、その苦しみ、少なくともどこかに同じ苦しみ、よく似た苦しみ、深い海の中で神から見捨てられたと思っている人が必ずいること、そしてその方の物語、その方の人生はそこで終わるのではないこと、永久に扉を閉ざされてそこで全ての物語が終わることはないことを、その、なんていうか、なんとかこう、分かってほしい、その思いで、特に最近電話が多いので、顔も見えないし、こう、手振り身振りで伝えることもできないんですけれども、しかし、なんとか その先に必ず何かがあるということを一生懸命聞きながら伝えようとしているわけです。ヨナはこの後の祈りで、神が追放され、そして永久にその扉が閉ざされた、その後に、しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった、生き絶えようとするとき私は主の御名を唱えた、私の祈りがあなたに届き聖なる神殿に達した。扉が閉ざされたと思っていたヨナ、しかしその滅びの穴、そこから神は引き上げてくださった。まさに彼がこの後陸地に吐き出されるその様、もう滅びの穴で全てが閉ざされた真っ暗闇の中にあったヨナが、しかしそこから陸地に出る様がこの後述べられています。嵐の中、滅びの穴の中にあったヨナ、しかしそこから必ず神が救い出してくださること、そのことをヨナ書は述べています。そしてもう一つ大切なことは、神が魚を通して助けてくださるその後です。嵐が収まった後、ヨナはどうなっていくのか。三章のところから見ていきましょう。主の言葉が再びヨナに臨む。さあと呼びかけます。神は深い海の中にヨナを投げ込まれ、そしてヨナをある意味絶望の淵まで追いやる、神の扉が永久に閉ざされたと思うそのようなところに神はヨナを追いやった。しかしそこから救い出したヨナに、さあこれからあなたは大事なことをなす、大いなる都ニネベに行って私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナがどういう気分であったのか、まあ、あまりここではよくわかりません。しかしやっと自分の命がこう、流れて、この滅びの穴から、出てですね、普通は、まあ、私だったらせめて神様温泉にでも一泊でもいいから休ませていただいて、そこから次に、そんな風に思うんですが、神はさあもうすぐに、もしくはこの滅びの穴の体験を忘れる前に、今すぐ自分のその経験から出たその言葉、自分が滅びの穴の中にいたと思った中から救われたその言葉を告げなさい。熱いものが冷めないうちに、今すぐ救いの喜び、主にこそ救いがあるとしたその救いの思いが冷めないうちに、すぐにそのことを述べ伝えよ。ですから三節に、命令通り直ちにニネベに行った。最初逃げていたタルシシュに向かう船に乗っていた、ヨナ、しかし今度はすぐに直ちに神の命令通りニネベに行った。嵐の後、神の声が聞こえ、そしてその神の使命をそのまますぐに彼は行った。 かしその命令は、あと40日すればニネベの都は滅びると。とても厳しい言葉です。このままでいれば、あなたたちは滅びますよというその言葉を、ヨナは語らなければならなかった。しかし、自分自身がその滅びの穴の中にいて、そしてその滅びの中から出てきた。同じような滅びをニネベの人たちに体験する、させることを、まあ、よしとしなかったのか。彼は、このままではダメですよ。滅びますよ。嵐の後のヨナに与えられた厳しい使命。この後物語は、ニネベの人々が神を信じ、身分の高いものも低いものも、荒布の、悔い改めの象徴である荒布をまとい、悔い改めた。家畜や羊に至るまで断食をした。村中、コミュニティ全体が神に立ち返るためにその悔い改めを成した。ヨナ書は神から見捨てられたと思った一人の男がその滅びの穴の体験から魚から吐き出されたその男が成した一つの神の技、裁きの言葉を伝えるというその技の背後に神の働きがあったこと。もちろんヨナ書自身はこの後、複雑な終わり方をしますので、神の使命に従って全てがうまくいった、そのような終わり方にはなっていないわけですけれども、しかし今日のマルコを理解する中では、嵐の後に私たちに必ず使命が与えられるということ。マルコによる福音書に戻ると、イエスが初めに向こう岸に渡ろうと語っています。湖の向こう岸、自分が人々と関わり、やっと落ち着きを得たその場所から、あえて自分の知らない人たち、教会的な言葉を使うとすれば、まだ福音が届いていない人たちのところに、これから行こう。向こう岸に渡り、そして、私と共に神の福音を述べ伝えよう。その手前に嵐があった、試練があった。イエスが共にいるにもかかわらず、その嵐の中に弟子たちは投げ込まれ、そしてそこで信仰を試され、最終的にイエスによってやっと嵐が収まる。まだイエスの本当の姿が分かっていない。今私たちのこの社会、そして先々週に来られた大沢先生が少し紹介されたと思いますが、私たちの属している教団、いろんな意味で嵐の予感、もうすでに始まっているという気もいたしますけれども、大きな大きな嵐が私たちにも迫っていると感じています。弟子たちのこの行動、別の聖書では 湖の上を歩いてくるイエスにこう、まあ、ペトロがこう寄りかかる、そういう場面が出てきます。嵐が始まった時に私たちがまずしてしまうのは、一番身近にあるものに、まあ、より頼む、目の前にあるものにすがってしまう。しかし聖書はその先にあるもの、向こう岸にあるもの、嵐がどれほど激しくてもその地底が揺れ、ヨナのように滅びの穴の中にいるとしか思えないような、そのような状況の中にあったとしても、必ずそこには神の守り、そしてその向こう側、嵐の後に必ず神が、その嵐の収まった後に神による使命が備えられる。私にはそのように思えるのです。ですからこれから迫ってくるさまざまな嵐、私たちの信仰が試されることがあるように思います。その時に目の前に出てくるさまざまな甘い言葉、都合のいい言葉に騙されてはいけない。第二次世界大戦の始まる、まあ、少し前にドイツの教会が歩んだ歩みについて、まあ、少しフィクションになってますけれども、まあ、その文献を読みました。そこに描かれている様は、国が教会を、まあ、コントロール、支配し出すその場面でありました。ヒトラーの言うことを教会が聞くように、そしてそれに反対するものをさまざまな暴力で封じ込めていく、そのようなことが書かれていました。教会に赴任した若い牧師と、そしてとても朴訥な人たちがその教会を守るために祈り、地道に聖書の学びをしている姿を見て、嵐の中にある人間の姿、さまざまな外からの力を受けたときに、私たちが本当に頼らなければならないことが描かれていました。嵐の最中にある人、これから嵐を体験する人、必ずその風は神によって凪に変えられます。そして私たちがそのことを見失って慌ててはならない。嵐の中でこそ私たちと共にいてくださる神のその助けを私たちが見失ってはならない。マルコによる福音書は、実はここにイエスがいなかったという解釈もあります。イエス自身は死んで十字架にかけられて、そしてその復活のイエスが現れる。聖書の中には神が不在である時の人間の姿、そして神が共にいる時の人間の姿が描かれている。神が本当にいるのか、ヨナのようにこれが本当に神の使命か悩む中で、しかし私たちが神が目指すその向こう岸を見出した時に、必ずそこに陸地がある。 少年刑務所でこの、ヨナの絵を一緒に見ました。皆さんの手元にありませんが、魚が、ヨナをこう吐き出す、その、ラストマンというレンブラントの、少しレンブラントが一時期、指示をした、ラストマンという人の絵で、魚がですね、こうヨナをこうバーンと吐き出して、ヨナがこうガーッと驚いている、そういう絵なんです。ところが、見ようによっては、魚が今から、その裁きとしてですね、ヨナをこう吸い込む、なんていうかな、掃除機でこう吸い込むような、そういう場面でも、あるわけです。で、彼らにまた、問いかけて、これどんな絵に見えるということで、いろいろ答えはないからねということで、話し合いを、しました。とても面白い、さすがというか本当に面白いなと思ったんですが、魚は、彼の家なんだ、そして彼は、寝坊して慌てて出るところだ、だから、その絵を見ると、ヨナは、衣をですね、少し、ほとんど裸で、衣が少しこう肩にかかっているだけ、ヨナは家から慌てて出る、そんな様子だと言ってました。面白いな。そしてまた、その魚は掃除機のようにヨナではなくて、ヨナのその周りにまとっている衣を食べようとしている。実はこれはお前のプライドを脱げということを意味しているのではないだろうか、その衣を脱いで、プライドを脱いで神様にということを表しているのではないか。そしてまた別の人たちは、海の精霊が魚になってヨナを食べようとしている、神様助けてと祈ったら助かるよ。その後、ヒントを与えて、そして、いろんな、この人は実は、こういう人だという話をした後に、聖書を一緒に読んでいきました。嵐の中、海の中、救いを与えられたヨナのその姿、彼らは危機としてそのヨナのお話を自分の話として聞いていたように思うのです。彼らと出会う時間、そして電話で相談を受ける時間、つながっていなかった一本の糸、閉ざされていた扉、疑いのその扉が開かれる、そんな瞬間を感じました。まだまだ簡単ではありませんし、私自身神様になぜですかと問いかけることがたくさんあります。しかし神は必ず地の底から、海の底から、嵐の中から私たちを必ず引き出し、そしてその先に私たちにこうしなさい。さあ、一緒に神の技をなそう。そのことを私たちに告げていると思うのです。ですから私たちは絶望の中にあったとき、希望を失った嵐の中にあるときに、嵐の先に神の希望と救いがあることを忘れてはならないと思うのです。お祈りします。神様、聖書にはイエスをなかなか理解することのできない弟子たちの姿、そしてまたヨナのようにあなたの使命を無視して、もしくはそれに耐えきれずにあなたの御前から逃げ出そうとする 姿が表されています。私たちが日常に出会う多くの方々、また私自身も含めて同じようにあなたを理解することができずに、またあなたの使命から逃れようとする、そのようなことが日々あります。しかしあなたはヨナのその逃げる方向からあなたの望む方向に彼を向けられ、絶望の淵の中から彼を救い出しました。不安の中にある弟子たちもまた救い、そして共に向こう岸に渡られました。どうか私たちが自分の目の前にある嵐、さまざまな嵐の中にあるその時に、あなたが共にこの嵐を過ぎ去らせてくださること、そしてまたその嵐の後にあなたよりの向こう岸、新しい使命が必ず備えられていることをどうか実感することができますように導いてください。そしてもし私たちがその嵐を抜け出したとき、嵐の中で叫んでいる人々に耳を傾け、そして神のいる方向にその方々を導く、その使命を私たちがなすことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の57番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 うぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
私たちが捧げました賛美と祈りをあなたが受けてくださいまして、これからの歩みが本当にあなたにあって生かされる日々を過ごすことができますように導いてください。今日また新たにいただきましたあなたからのメッセージが、これからの私どもの1週間の歩みの中で主と共にある喜びと感謝と、そしてまた信頼とにつながることができますようにお導きください。今捧げましたもの、あなたから多くいただいております恵みの賜物の一部を捧げました。どうぞこれを覚えてあなたの御用のために清めて用いてください。私たちの背後にあります家庭の生活と経済をあなたが豊かに増してくださいますように、そして多くあなたのために捧げることのできるものとさせてください。これらの祈り尊き主イエス様の御名によって今にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる、兄弟3名を覚えて祈りたいと思います。和田ひろさん、それから真中よしみさんと影山浩一さん、後ろにいらっしゃいます。じゃあお祈りをします。神様、ケアする3名の兄弟のその誕生の時、尊い命を与えられたことを覚えて今祈りを合わせております。とか兄弟お一人お一人の歩みがあなたのお守りのうちにありますよ。和田ひろさん、真中よしみさん、影山浩一さん、それぞれの信仰の歩みがあなたの豊かな導きのうちにありますように、あなたを守ってください。私たちがこうして共に集い、良き交わりをこれからも続けることができるように、あなたが3名の兄弟を持ち、また共に歩むものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。和田博さんです。おめでとうございます。 2月、今日ですね、バレンタインの今日、2月14日です。それから、後ろに、いらっしゃいますけど、真中よしみさん、17日です。おめでとうございます。コーヒーアワーをいつも、してくださってます。それから、もう一人、後ろ、影山小道さんです。おめでとうございます。
それでは、牧会報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。まず礼拝後の集会ですが、本日はコーヒーアワーがございます。どなたでもお残りいただけますので、ぜひ、コーヒーとケーキを食べて、帰っていただければと思います。それから CS 教師会と聖歌隊練習は西澤さんのお宅でございます。今週の集会ですが、学園前家庭集会が三浦康子さん宅ですが、これ16日週報には水曜日と書いてあります。16日は火曜日でございますので、火曜日とご訂正ください。午前10時半からです。聖書講座、17日水曜日、いつもは10時半ですが、今週だけ30分早く午前10時から行います。それから同じく17日の水曜日午後2時から、教区性差別問題小委員会の公開学習講演会が大阪 YMCA 会館でございます。講師は、カリオン子どもセンター理事の坪井節子さんでございます。それから晩祷会、これは17日水曜日午後7時ですけれども、遠藤牧師が上記の、教区講演会とその後の委員会出席のためにですね、今週は斉藤伝道師が担当ということで、よろしくお願いいたします。それから、ひまわりは18日木曜日午前9時から午後1時、ピーターパンのお昼ご飯は19日金曜日午前11時30分からで、徳永由美子さんの、レクリエーションと軽い体操というのがございます。それから街道清掃は19日金曜日、担当の方よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定でございますが、面会日は18日木曜日午後2時でございます。次週手術礼拝2月21日日曜日受難節第一手術ですけれども、森田副牧師から一つの体多くの部分ということでお説教いただきます。それからこの週は、賛美歌は賛美歌21を用いますので、お間違えないようにお待ちください。礼拝後の集会ですが、教会全体会が、あります。初台が3台、用意されておりまして、街道建築準備委員会の中間報告について、の報告もございます。中間報告につきましては、本日は皆様方の集報ボックスに、入れておりますので、ご一読いただければと思います。また多くの方々が全体会に参加されるよう希望いたします。続きまして、集会行事の予定ですが、入門講座が2月27日土曜日午前10時半から、奈良県伝道会婦人部の世界祈祷日の、会合は3月5日金曜日午前10時30分からでございます。あと教会定期総会が、3月21日日曜日礼拝後にございます。あと裏に行きまして、役員会の報告がありまして、そこに書いてある通りでございますが、この中でテープ伝導のテープがこの街道の後ろに置いてありますけれども、2ヶ月ほどですね、コンパクトディスク CD のとテープと両方用意することにいたしましたので、ぜひですね、CD の方もご利用ください。すでに後ろの方にですね、今年の1月から先週までの6回分の礼拝の CD を各回2枚ずつ用意しておりますので、お持ち帰って、興味のある方はお聞きください。頭出しがちゃんとできるようにですね、なんていうんですか、トラックごとに分けてありますので、お望みの箇所がすぐに、頭出しできると思います。それから、お知らせご案内ですけれども、今週の水曜日2月17日の灰の水曜日から受難節となります。主のご受難を覚えて共に祈りを合わせましょう。あとハイチ大地震の被災者支援募金がですね、NCC の緊急支援募金箱を設置いたしております。被災されて苦しみの中にある方々にお祈りを覚え、ご協力よろしくお願いします。募金箱は一応、2月末まで設置しておりますのでご協力ください。あと、入門講座の案内がここに書いておられます。イースターペンテコストに受洗転入会を考えておられる方、迷っておられる方はぜひご参加くださいとのことでございます。はい。それでは恒例のグリーティングを、どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前をご交換いただければと思います。 それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
それダブ
I'm not going to be able to do that.
どういうふうに書くのかそうやって言われるのだから